説教を求めなさい。榎本牧師です。
おはようございます。今日は幼児祝福礼拝をしております。子供さんたちの祝福を祈るわけですけれども、今日まあ子供をめぐって、虐待とか、あるいは、子供によるさまざまな犯罪やそういったことが見受けられて心を痛めるものであります。でまた私たちはこの子供さんたちが神様に祝福されるように、で祝福ということはそれは何にも困難なことがないようにという意味ではなくて、いつも神様が共にいてくださるという、生きていてよかったな、生まれてきてくれてありがとう、そういうことがこの祝福の意味であると思います。私たちは祈りというものをしますけれども、祈りは神様への願望であります。それは未来に向かっての祈りであります。今日の幼児祝福礼拝でありますけれども、この幼児が持っている未来性、それに私たちは人に祈るわけであります。単なる過去への解雇や、また前は良かった良かった、前の人はこんな素晴らしかった、昔の人はこうだったという、そういうのを、まあ、神格化というか神話化といいますか、そういうことを捨てですね、過去を崇めるということではなくて、祈りはしっかりと今に立つということです。今に立つ、そして神の御心を、またご意志をこの現実に実現する、そしてその未来のために私たちは祈るのです。次世代を担う子どもさんたちがその祝福を得るように、先ほども言いましたけれども、祝福というのは苦難がないことではないんだ、子どもさんたちにとって苦難は絶対ある、でそれは呪われた人生ではなくて、その苦難の中で神様に出会うことが祝福なんです。無事や、あるいは世の中の立派なトップに立つことが祝福というのではなくて、どんな状況にあっても神様がそこにいて、そこに神様の御心があることを知り、それに向かって祈り生かされていくことが祝福であり、そうした人生を子どもさんたちがいつも送っておくれるようにと私たちは祈るのです。で今日読んでいただきました聖書に、主イエスは求めなさいと言われます。で、三条の説教の中にですね、悲しんでいる人たちは幸いだ、あるいは貧しい人たちは幸いだ、迫害されている人たちは幸いなだなどという言葉があります。どうして悲しんでいる人が幸いなんでしょうか、どうして貧しい人が幸いなのか、迫害されている人たちがどうして幸いなのか、でそういう人が幸いだと言いながら、イエス様はここでは求めなさいと言われる。求めなさい、探しなさい、門を叩けと勧めています。何かこの矛盾を感じるような気がします。貧しい人が幸いだ、困っている人が幸いだ、寂しい人が幸いだというならば、求めなかったらいいんじゃないか、そうも思います。しかしですね、その貧しい中でですね、神様に出会えるから幸いなんです。貧しいことが幸いなんじゃないんです、迷うことが幸いなんじゃないんです、 迷う中で神様に必死になって祈るから幸いなんです。そこで神様の恵みをいただくから幸いなんです。で、求めなさい、探しなさい、門を叩け。イエス様に従ったら何の不自由もないのか。キリスト教信仰になったら豊かで安心できるのか。迷わないでまっすぐ歩けるのか。そういうことをこの私たちの子供さんたちに、子供たちに祈るのか。そうすると気休めになります。でも現実はそうでないでしょう。私たちの過去を振り返ってみても寂しさや貧しさや恐怖に取りつかれることがしばしばです。キリスト教徒になったから苦労しなくて済むか、何の悩みもないかっていうとそうではない。逆にですね、キリストに従っていなかったら、キリスト教に入らなかったら、こんなに苦労をしなくても済んだのにというふうなことにも出会うのではないでしょうか。そういう闇の世界にキリストの家にまた放り出される、放り込まれるのが信仰の世界かもしれません。そのことをイエス様は弟子たちを使わすにあたって、狼の群れに子羊を送り込むようなものだと言われました。それが現実なんです。信仰した、お祈りした、だから何の矛盾もないからと、いや病気になった、また借金が増えた、あるいは何かに失敗した、自分の計画通りうまくいかない、どっかのお祓いでもしてもらいたいなと思うような、そういう現実を私たちは身に覚えるのです。そのようなことに直面しているのがこの弟子たちだったんです。そのような苦しい出来事に直面するであろう弟子たちに対してイエス様は求めなさいと言われる。そして幸いであると祝福の言葉を送るのです。ルカによる福音書が書かれたのは紀元90年頃、イエス様がお亡くなりになってから40、50年経ってから、このルカによる福音書っていうのが書かれています。で、イエス様がお亡くなりになった時はそれなりに厳しかったけど、イエス様がいてくれた、そしてイエス様の復活があった、いろいろな意味で彼らはまだ心が燃えていた。しかし90年、40年経ってくると、この心がちょっと変わってくる。というのはですね、彼らにとっては間もなく主がやってくるっていうのが大きな希望でした。イエス様が天に上がられたけども、天からイエス様が雲に乗って降りてこられる、それを終末っていうんですけども、終末がやってくる、その時にはみんな解決するから、終末まで辛抱しよう、そう言ってずっと耐えていた。ところがその主なった信徒が一人死に、二人死にして、そしてイエス様が来られるっていうことが、この終末の遅延っていうんですけど、遅れる、来る、終末が来る、終末が来るって、もう何月何日にどこそこに来るって思ったらものすごく熱心になりますよね。この世のことも忘れて神様のために働こうっていう気もなるだろう。しかしそれがこれからどうやら世の中続いていきそうだよ、そんなに簡単に終わりそうにないよ、 そして今日までずっと続いてきてるわけですよ、2000年。ずっと今か今かと思ってたのに、続きそうだって。だから、この頃のキリスト者は、ある意味で不安とどん底、失望、そういうところに生きていた時代だ。間もなく死がやってくるという期待が裏切られ、そしてそれだけではなくて、ローマの圧政、キリスト教徒っていうものに対するローマ政府の圧力、迫害というものが激しくなってきたのもまたこの時代であった。イエスの時代が過ぎて、この時代は教会の時代に入ったと言われる。キリスト教徒の群れ、イエス様がもう天に昇られて教会の時代に入ってきた。ルカが伝えようとしているその指針は、単にそのイエス様が歩まれた過去を振り返って懐かしみ、それを思い起こさせることではなかった。そうではなくて、イエスの歩みと十字架と復活の出来事のただ中に神様がおられた。あの苦しい、あのイエス様がお亡くなりになった時にも、復活死の死は神様がなさったことなんだ。その神様がおられたあの過去は、過去の話じゃなくて、今この教会にも神様が生きて働いていらっしゃるんだ。だから求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいとイエス様が言われた言葉を、この90年の時に教会の人たちに紹介しているのであります。今も確実に神の救いがこの歴史に進行しているということをルカは伝えようとしたわけです。そしてその神様の力はここにいる私たちにも及んでいる。私たちにも神様が御心をかけておられるというのがこの聖書の話なんです。聖書は昔のこと、過去のこと、ああこういうことがあったから素晴らしいな、そのことを思い起こすことばかりじゃなくて、一番焦点を合わせているのは今ここなんです。マルティン・ルターはこのことを Here I stand、 私はここに立つ、これが焦点なんです。焦点はその昔の2000年昔の出来事にあるのではなくて、皆さん方が置かれているご家庭、皆さん方が置かれている現実、職場、学校、その底に神様の光、御心があるということです。そしてあの子供たちの未来に我々の祈りがあるんだということです。今日の聖書の中でですね、友が夜中に訪ねてきた、どうしよう、貧しくてパン一切れもない、だから親しい友に行ってパンをもらいに行こう、きっと助けるってくれるに違いないと思って門を叩く、戸を叩く。しかしもう夜中だ、子供も寝静まっている、迷惑をかけないでくれと言われてしまった。迷惑は分かっています、でも何とかしてほしいと戸を叩き続け、願い続けるので、この人は友人だからと言ってではなく、うるさいからというのでパンと必要なものを与えてくれるだろうとイエス様が言われました。そのようにあなた方も願いなさいということを言っているんです。願ってますか？真夜中というのは、これはキリスト者の現実です。 主の再臨は遅れ、ローマの圧政による恐ろしい迫害、そして自分たちの貧しさ、悲劇、そういうものが目の前にドーンとやってきている。どうしよう、このままでいったらとんでもないことになる、見通しがない、自分たちには何もない、これがキリスト者の出会っていた現実でした。そこでこの現実を信じ共に耐えるのです。私はこの信じる、神様を信じるってどうすることかなと思って最近考えているんです。神様を信じるってどうすることなんだ。この大変なことに出会っている、こういう時に神様を信じるってどうすることなんだ。ここでね、神様がなんかこうポーンとしてくれたらいいですよね。ここでイエス様が言ってるのは、友達に一生懸命願い続けろと言ってるでしょ。頼み込め。で、神様に頼むっていうよりも友達に頼め。で、神様を信じるっていうことはどうすることか。それは私は、それはその今の現実を信頼するっていうことだと思うんです。人を信じるっていうことだと思うんです。子供を信じるっていうことだと思うんです。あの頼りない息子を信じるっていうことだと思うんです。神様を信じるっていうことは、そして祈るんだと思うんです。ラザロが死にました。もう4日も経って臭くなっています。そのラザロを前にしてイエス様は墓の石を取り除けなさいと言われる。もう臭くなって、みんな笑う、バカに、そんなバカなことがあるか。しかしイエス様はその死んだラザロに対して立ち上がれ、神に祈るんです。そうするとラザロが生き返って包帯のまま歩き始める。神様を信じるということは、虚空の神様を信じるんじゃなくて、今見ている、今出会っている、今突き当たっている、その現実に神様がおられるということを信じることなんだ。そしてそのために私たちは祈るんだ。過去や未来の全然現実と関係ないことを祈るんじゃない。求めなさい、そうすれば与えられる。ここで求めなさいと言い、探しなさいと言い、門を叩けと言う。求めたけども得られません、そしたら探しなさい。探したけども得られない、そしたら門を叩けと言う。逆に言いますと、求めなかったら何にも与えられないよ。探さなかったら見つからないよ。門を叩かなかったら誰も助けてくれないよ。だから門を叩きなさい。私前にですね、四国にいた時に、まあ佐渡の小さい教会の、まあ、若い牧師さんがいてですね、こう言ったんです。証しを聞いたんです。佐渡の先生ね。毎週毎週礼拝をしてるんです。礼拝をしてるんですけども、礼拝に来られるのが93歳のおばあさん、91歳のおばあさん、98歳のおじいさん、この3人です。そしてこの度93歳のおばあさんがお亡くなりになりました。それで1週間私は一生懸命教会に仕えているんです。そういう話を 聞いてみんな感動してたんです。で、私はね、その話を聞いてね、まあ失礼ながら、あんた一週間何してんの？って聞いたんです。聖書読んでます。そしてお祈りしてますって言うんですけどね。そして、一週間過ごしてんの？はい。わしだったらそんなの耐えられないわ。そういうのを美しい話としたらあかんで。なんでその前歩いてる小学生に声かけへんの？どっかに行って、漁師場に行って、若い人たちと一緒に話したり、教会に来てくれって言わへんの？そんな人相手にしてくれません。私そうして一週間じっと過ごしていることは不審でならん。明日から思い返して一生懸命教会に来てくださいって週報でも何でもいいが配りまくったらどうですか。私は札幌にいる時千枚週報を配り上げてた。礼拝は2人か3人しかいないけど千枚週報を吸って地域に配り歩いたことをずっとしてたんですよ。そういうふうにしたらどうですか。それが求めることなんです。それが叩くことなんです。探すことなんです。その工夫や努力をしないで、じーっとしてたんでは、祈りになるんでしょう。私たちは自分の現実の中に神様がおられる、神様が来てくださるって信じてたら必死になってそのご用意をしなきゃならないんです。神様が与えてくださる、神様が門を開いてくださる。だから私たちは叩くんだ、探すんだ、だから求めるんだよ。神様がいてくださるからするんだよ。必ず神様がいてくださるんだ。昨日東京の子供のいじめのですねことをしているアリオン子供の家という、まあ、弁護士さんの話を昨日聞きました。で、その人は本郷由美町教会の教会員ですけれども、本当にですね、今子供たちを巡って特に17、18歳の子供さんが虐待されて、そして行くとこなくて家からも追い出されたり叩かれたりして逃げて、で行くとこなくてカリオンっていうところにこう逃げ込んでくる子供さんと、でその子供さんたちを前にして本当に驚いてしまうっていう話をしました。どうしていいのかわからない、でも一生懸命している。私たちの現実はそういう現実が子どもさんたちにも降りかかっているのを体験します。で、じっとしていたんでは何もできないけども、そこで解決の方法をちゃんと知っているわけじゃないけども、子どもと一緒になってどうしたらいいだろうね言っているうちにですね、本当に祈りになり、その祈りがはっと聞かれていることに気づくという話をお聞きしました。求めている人、パンを求めてください、なんとか助けてください、この人助けてくださいって、パンを求めない人に求めてるんですよ。でも人に求めてんだけども、この人は神様に求めてるんです。だから神様が必ず与えてくださると思ってるから、この人はここにいる人、この現実に助けてって言えるんです。そこではですね、人に頼るのではなく神に頼る。だから現実に向かって生きるのです。 だから悔しいとか恥ずかしいとか、あるいは自分のメンツがとかいうことがなくなる。神様がくれるんだから。ルカによる福音書がこの世にこびるのではない、しかしこの世にしっかりと生きるんだ、この矛盾の中にしっかりと置いて求め続けるんだ。私たちの現実はそう甘いもんではない。しかし神様が必ずいてくださる、してくださる。その神様の御業を、御心を信じるがゆえに我々は求める。でイエス様は求めなさいと言ってくださる。ルカによる福音書は勝利する貧しい人々の栄光を表しています。まもなくクリスマスが来ますけれども、クリスマス物語もルカによる福音書は貧しい孫屋でイエス様がお生まれになったことを記しています。そしてイエス様の誕生を目撃したのはいわゆる羊飼いたち、野宿している貧しい羊飼いたちです。マタイによる福音書は博士さんというあるエリートなんですけども、ルカは非常に貧しい。その貧しい人たちが栄光の目撃者となる。だから幸いだというのです。勝利する貧しい人々の栄光を示そうとしている意図がそこに組み込まれています。神は必ず今私たちと共にいて良いものをくださる。それを子供たちに私たちは祈るのです。子供たちは決して貧しいことに出会わないわけでもなくて苦労しないわけでもない。しかしどんな時にも神様が共にいてくださるということを我々は祈るし願うのです。それが未来に向かっての祈りであり、その出来事がこの世界を方向づけ救うんだということであります。我々の子供たちがその神様の祝福をいただくように共に祈るものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたが共にいてくださることを感謝いたします。どうぞ我々の幼子たちが未来を担う一人一人として神の器として用いられますように、祝福を与えてください。また我らのこの教会が神の宮として良き証の場となっていけますように、助けてください。私たちが求め祈り、そしてまた神様と共に喜ぶものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。